ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。6月29日は29年前にヨーロッパで拉致された石岡徹さんのお誕生日です。石岡さんは今年で52歳になられます。7月1日、富士山をはじめとして、日本各地の山では山開きが行われます。7月、8月の夏山のシーズン、山々は多くの登山客でにぎわいます。それでは今日は富士の山をお届けしましょう。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。富士の山をお聞きいただきました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月29日北朝鮮情勢に対する中国の見方について中国にいらっしゃる泉先生に伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
6月27日から、北京にやってきておりまして、中国の朝鮮半島問題の専門家の方たちといろいろ意見交換をいたしております。そういうものを通じて現時点での中国の基本的な立場というものを整理してみますと、まず第一に中国としては北朝鮮の核実験あるいはミサイル開発というものは決して容認できないという点をもう皆さん強調されるわけでありますが、もちろんこれは中国の一貫した姿勢であってこれまでもそうでしたし今後も決してその北朝鮮の核兵器保有あるいはミサイル開発というものは容認しないということになるんだろうと思います。実はこういう中国の姿勢というのはすでにもちろん北朝鮮に対しても伝達されていると伝えられているということになろうかと思いますが、もう一方の考え方といいますか北朝鮮の核ミサイルは決して容認できないということが一方にあると同時に他方においては、今回の北朝鮮の挑発行為の、その後のこう展開によってですね朝鮮半島で武力衝突、軍事力の、衝突軍事的な衝突が起こるということは、絶対に、防ぎたいと防ぐんだとこの点についても非常に強い意思というものを今中国は持っていると考えられます。従いまして、国連安全保障理事会の決議に基づく例えば北朝鮮の船船舶のですね貨物検査といったものに対してもですねそれが武力行使につながることがないようにしなければいけないという点についても 強い意志を中国側は持っているようであります。結局中国側の基本的姿勢というものは、北朝鮮に対して一定の圧力をもちろんかける、そして中国の強い意志を示すと同時に、しかし人道的な援助あるいは貿易というものは、このまま継続するし、同時に朝鮮半島で武力衝突、軍事的な衝突が起こることを防ぐという点に、相当な力を注ぎたいということなんだろうと思います。中国のこうした姿勢というのは、すでに安保理の決議を策定していく過程で、北朝鮮に明確に伝わっていたようでありますが、そういう中国の言明というのは、それなりに北朝鮮に対して影響を与えているというふうに考えてよろしいかと思います。極めて注目されますのは、安保理の決議が採択された直後になりますけれども、北朝鮮のキム・ヨンチュン、人民ブロック部長、国防委員会の副委員長でもありますが、このキム・ヨンチュン、国防委員会副委員長が中国を訪問したということであります。これは北朝鮮がキム・ヨンチュンを中国に送ってきたということで言っていいかと思いますが、もちろんこの時、キム・ヨンチュン、人民ブロック部長は、いわば北朝鮮の立場を説明して、中国に、十分な説明を行うという目的で来たようでありますので、どういう方向に今後行くかということで、何か具体的な示唆があったということではなかったような感じでありますが、しかし大事なことは、キム・ヨンチュンという、北朝鮮の軍の中心にいる人で、国務委員会の副委員長を、国連安保理の決議が採択された直後に、中国に対して送って、中国に対して説明をしているということでありまして、こういった北朝鮮の動きを見ておりますと、時期は分かりませんけれども、北朝鮮が今後は、挑発行為を抑えてですね、また交渉のテーブルに復帰してくるということも十分に考えられるんだろうと思います。中国は6者会合の再開というものを非常に強く望んでいるところでもありますので、そうした中国の要望というものを北朝鮮が十分に意識していることは間違いないと思います。ところで中国の関心のもう一つは、これは我々と同じでありますが、北朝鮮の後継者問題であります。金正恩という金正恩総書記の国防委員長の三男が、後継者に内定したのではないかという点についての関心は非常に高いものがありますが、しかし、まだその内定といいますか、内々に決定された段階では、今後どうなるかは慎重に見なければいけない。金正恩氏がもし後継者ということであるならば、いつ表舞台に登場するかということが重要であって、表舞台に登場して公開された後に後継者であるということを考えても決して遅くはないと、そのような少し時間の枠を取って北朝鮮の後継者問題を見ているというのが中国の立場であろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は、拉致問題は我が国のみならず国際的な広がりを持つ問題であり、その解決には海外の世論の喚起が不可欠であると考えています。今週は、拉致問題に関する海外の世論をより一層喚起することを目的とした広報活動を中心にご説明します。海外向けの広報活動にはどのようなものがあるのでしょうか。 日本政府は世界各国の人たちに拉致問題を理解してもらうため、拉致問題に関するさまざまな広報資料を複数の外国語で作成し配布しています。まず印刷物ですが、拉致問題の概要や拉致被害者の個々の事案を説明したパンフレットを日本語以外に5カ国語で、ポケットサイズの小冊子は8カ国語で作成しています。また拉致問題に関する北朝鮮側の主張の問題点を詳細に解説したパンフレットについても、英語、韓国語、中国語で作成しています。映像を用いた資料についても同様です。拉致問題啓発 DVD、 拉致許されざる行為とアニメ恵み DVD は英語、フランス語、中国語など9カ国語で見ることができます。特にアニメ恵みは外国のテレビ局で放映が実現するなど大きな反響を呼びました。これら外国語で作成された様々な資料は、日本の閣僚や政府関係者が参加する国際会議などで外国政府の関係者に配布されています。またアニメ恵みや映画恵みなどの映像資料については、ニューヨーク、パリ、ソウル、ジュネーブなど世界各地で外国政府要人やマスコミ関係者を招いて上映会を開くなど、拉致問題の広報に積極的に活用しています。そして海外に向けた情報発信にはインターネットの活用が欠かせません。拉致問題に関する情報を発信している政府拉致問題対策本部のホームページは、英語、韓国語、中国語、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語でも作成されています。今回ご紹介してきた様々なパンフレットや映像資料は、このホームページで見ることができるようになっています。海外向けの広報活動の中で、注目すべき活動としては、どのようなものがあるでしょうか。日本政府は、拉致問題に関する外国語の資料を作成、配布するだけではなく、海外の世論に影響を与え得る人たちに拉致問題をより深く理解してもらい、本国において拉致問題に関する報道や発言してもらうことを通じて、その国の世論を呼び起こそうという取り組みを行っています。具体的には、外国の報道関係者や専門家を日本に招き、拉致問題に関する取材や関係者との意見交換などを行う機会を設けたり、あるいは日本に駐在する海外メディアの特派員に対して、日本政府によるブリーフィングや関係者との懇談、拉致現場の視察などをアレンジしています。これらの取り組みへの参加者からは、一様に拉致問題に対する理解が深まったとの声が寄せられており、また参加した海外メディアの記者が書いた記事が大きく掲載されるなど、拉致問題が本国で大きく話題になったようなケースもありました。今週は日本政府の拉致問題に関する海外向けの広報活動をご紹介しました。来週は日本政府の対北朝鮮措置についてご紹介します。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者石岡徹さんのご家族からのメッセージです。石岡徹さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。それでは石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。徹へ。徹が日本を離れてから そろそろ30年になろうとしています。あの頃の若くはつらつとした徹の顔を記念に撮った写真をよく見るとピンボケです。徹は写真の先輩で、よくピントの甘さを指摘してくれました。私は長らくピンボケ写真を撮ってきましたが、技術の発達は大変なもので、今ではピントもカメラが補正してくれるようになりました。写真の現像や焼き付けといった手のかかることも大きく様変わりしました。多くの家庭で手軽に写真をプリントすることができます。徹にとっては大いに興味深い変化だと思います。あの頃、時々カメラを手にして近所の田舎道を散歩しました。ずいぶん時間が経って近所の景色も大部分は変わってしまったけれど、あの道のあたりだけは並木とともに昔のままに残されています。開発の波が多くを変えてしまったけれど、徹が覚えている風景の一つが運よく残されていることをありがたいと思います。帰ってきたら懐かしい田舎道を歩くことにしよう。さて、徹はそちらで長く暮らしてきたから食べ物にもすっかり馴染んだことだろうけれど、お母さんが作ってくれた食事はとても懐かしいと思います。我が家の食事を思い出してごらん。お母さんが作ってくれたのはご飯に味噌汁ばかりではない。ありきたりだけれどカレーやシチューが好きだったね。そしてシチューと一緒に食べたゴンダ、お父さんが喜ぶよもぎ団子やべこもち、お母さんはパンを焼いてくれて、これに合う酸味のあるジャムも作ってくれた。豪華ではなくても温かくてうまい食事だったね。そういえば徹は具を入れる前の混ぜご飯が好きだね。元気でいれば再びみんなで食事を囲むことができる。しっかり生きてほしいと思います。頑張りすぎずに長く健康でいてください。私たちも元気でいられるように努めています。必ず会おう、兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの石岡明さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は1968年にヒットしたピンキーとキラーズのデビュー曲、恋の季節をお届けします。ピンキーとキラーズは黒いシルクハットがトレードマークの女性1人と男性4人のグループです。この曲は200万枚以上売り上げる大ヒットとなり、この年のレコード大賞新人賞を獲得しました。それではピンキーとキラーズで恋の季節をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ピンキーとキラーズで恋の季節をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。現在日本政府は 次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。